FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日お越しいただいているのは静岡東海証券代表取締役専務の内山啓太さんです。おはようございます。
おはようございます。
内山さん、まあちょっと難しいかもしれないけど、今日は経済のお話も伺ってみたいなというふうに思っているんですけれども、まさしくそういう世界でずっといらっしゃったわけですよね。
そうですね、もうだいぶ長くなりますけれども、はい。
で、この会社の名前が静岡東海証券という名前がついている通り、地元の証券会社なんですね。
そうですね、我が社は、静岡県内に6店舗ございまして、本店営業部が静岡市、その他は藤枝、掛川、浜松、東側が富士、それから沼津と、全部で6店舗になります。
で、内山さんご自身はこちらに入る前というのは、
某大手証券でですね、結構、機関投資家といいまして、いわゆるその個人投資家ではない、法人とか、を相手にした、そういった売買とかですね、それから引き受けという業務、こういったことをしてきました。
あ、じゃあ大きく世界の金融の中でうごめいていたわけですね。
そういう、一部ですね、本当に一部だと思いますけども、参加させていただいてました。
入った頃っていうのは世界の経済ってどんな状況だったんですか？
そうですね、一番最初に足を踏み入れたのは90年代前半ですので、まさに87年にニューヨークでブラックマンデーがありまして、そこから不動産不況が起こって、ニューヨークはどちらかというとこう疲弊しているような、そんな時でした。そこでいわゆるその某日系の、商社とかがこうニューヨークのビルを買ったりとかですね、でこう有名になった、まさにその頃ですね。その頃に私はニューヨークにちょっとおりまして、で、日本人がこう活躍するというかですね、そういう中にたまたまタイミングとしては身を置いたと、こういう感じです。
もう世界トップだと日本人が胸を張り始めた頃ってことですね。
そうですね、実はそれはバブルが91年にですね終わってですね、どんどん景気が下り坂に行っている最中だったんですけれども、元気は確かにまだまだあったと思います。ただ、坂をもう本当に転がり落ちる、そういう中にいたんだなというのはね、後から非常に感じますね。
ものすごくそれじゃあアップダウンもあり、激しい変動もあり、大変な時期。
そうですね、まさにおっしゃる通りです。一方でアメリカの経済はこう回復していって力強くなっていって、いわゆる湾岸戦争というのを終えた後になりますので、もう復興というかですね、回復の基調の真っただ中っていう感じだったので、非常にアメリカの株っていうのは強くなっていって、そこでいわゆるその電子メールとかですね、そういうのが登場したところですね、まさに、で仕事で E メールってなんだっていうような感じで、それが非常にこう活用されて、で、だんだん全てが、システムで対応するような感じに変わっていった時ですね。
日本においてもそうですけれども、この市場のやり方自体もシステム自体もアナログな、昔はそういえば思い出しました、何か皆さん電話取りながらメモしてはなんかデスクの上をスーッと滑らせてやり取りしてましたよね。
それは為替の、取引なんかそうですね、ですけども、いちいちこう、当然今でもそうなんですけども、チケット書いたりはしましたけども、でも今のシステムってのはもう全部パソコンの中でシステム上で、銘柄を売ったり株数入れたり株価入れたりとかして発注するっていう、そういった流れができたのが、確かにその94、5年の頃ですね。
大きく変わってきたわけですね。20世紀っていうことになりますもんね。
そうですね、もう今やスマホがないともう落ち着いていられないっていう、そんな状況になったのもね、本当についこの前の話なので、ですからこの急激な変化っていうのはもうね、びっくりするものがあると思います。まさにその株券も、昔は株券の券面があったわけですけども、それも今なくなって、
紙がなくなった時がありましたね。
保管振替機構という、そういったサービスがありまして、そこに全ての株券が、要は、 なんていうのメモリー上に入ってるという形になってまして、はい、まあ、その中で出し入れがされる、で名前が書き換えられるというだけの話なので、券面自体がなくなったという、これも結構ショッキングな話ですね。
あ、手元にこの株券があって、はいはい、おじいさんおばあさんが奥から出してくるみたいなのはもうなくなってしまったわけですよね。
そうですね。それをまあ証券マンがこうわざわざ運んでたりしたわけですけども、そういったリスクもなくなりましたし、実際にお金をねこう店頭へ持ち込んでこれで買いたいみたいな形もあったわけですけど、そういうのも基本的にないですよね。
バッグでこう行ったりとか風呂敷に包んだものっていう、いやもう
現金はあのバブルの頃は現金が普通にこう運搬されてましたので、恐ろしい世界ですよね。
今はだから停電が一番怖いですかね。そうなると、
そうですね、実はこの前もあの東京証券取引所のシステム の、はい、あのストップっていうのがありまして、結構ね問題になりましたので、はい、まあ、本当にシステムは便利なんですけれども、頼るとやっぱこうちょっと危険も、まあ、そこにはあるっていうことだと思いますね。
うん、で内山さんのプロフィールを拝見していると、今のニューヨークだけではなくてロンドンにもいらっしゃったり、はい、マドリッドやパリにもいらっしゃるんですけれど、この世界的に見るとどう考えても時間って違いますよね。皆さん朝の時間から、
そうですね、はい、
これどうやって皆さん辻褄合わせるんですか。
まあ、当時はやっぱりその日本の会社なので、日本にまあその時間いる人がやっぱりいるんですね、
うんうん、
ですから夜中中起きてる人も当時はいました。で、まあ、ニューヨークのマーケットに合わせて出社してるとかですね、うん、時間を、まあ、過ごしてる人もいますし、こちらもこちらで、まあ、日本に合わせて夜遅くまでいるとかいう人がいました。ニューヨークだとだいたい12時ぐらいまでいて、そこからこう、まあ、どっか帰っていくとかですね、もしくはマーケットにずっと日本のマーケットに付き合うと、まあ、朝のどうですかね、2時とか3時ぐらいまでいたりしますので、そういう人も中にはいましたですね。
世界の金融に関わるってことはやっぱり並大抵じゃないですね。
まあ、ただやっぱりそれもシステムがどんどんどんどんこう進むようになって、まあ、そこにいなくてもこう管理できたり監視できたりするようになってきたので、その辺もだいぶ変わってきたということは言えると思います、ね、ただ金融っていうのは24時間結局世界中を巡って回ってるっていうのも、あのさらにこう高度化して、身近になってきてるっていうのも事実だと思います。
そうですね、まあ、その金融の中で考えていくと、それこそ E メールが出てきたみたいに、その電子マネーっていうのも出てきたりして、私たちにはますます追いつかなくなっていくっていうことにも。
おっしゃる通りですね。まあ、あの今のね中国のアリペイとかも非常にこうよく知られるようになってきましたけど、はい、あのスウェーデンのストックホルムとかだと、もうほとんどのお店であの電子マネーしか受け付けませんみたいな形で、
見たいですよね、
高齢者の方が非常に困ってると、うん、こういうこと話もねよく聞いたりしますけども、
あれは思い切りましたね。
まあ、だからそれも日本もね遠い世界ではないと思いますんで、だんだん電子マネーがこう台頭して当たり前の世界にすぐになっちゃうんじゃないかなというふうに思います。
なりますかね、日本人って案外このキャッシュ好きなんじゃないかと思うんですけど、
あの、まあ、本当に身近にいる人がキャッシュしか信じないという人は確かにいるのは事実ですね。
はい、はい、その世界の中では、1992年からニューヨークにいらっしゃった、その後21世紀に入りまして2006年はロンドン、
はい、
そして2008年マドリッド、2009年にパリというふうに動かれてるんですけど、
はいはい、
ニューヨークロンドンって確かにねこういう経済に関して金融に関しても大きなマーケットだなって思うんですけど、スペインとかフランスって割とあまり聞かないですね。
そうですね、うん、まあ、ただあのヨーロッパっていうところはいわゆる貴族とかですね、まあ、いわゆる資産家も古くからの資産家もたくさんいるわけですよね。
なるほど。
でご存知だと思いますけど、少し前はスイスにいわゆる秘密の匿名口座という形で銀行は、
はい、
あの資産家のお金を守ってた。
ゴルゴ13が、はい、頼んでるとこですね。
そうですね、
はい、
ですけれども、あのいろいろその資産隠しで税金逃れとかっていうこともあって、近年は、まあ、その隠すのもなかなかできなくなってきてるのは事実なんですけども、まあ、そのそういったあの古くからの資産家のお金を預かるという歴史がありますの でたくさん その貴族がいたという事実もありますので、まあ、そういったお金がですね、まあ、あの浮いているお金をどこにまあ投資しようか、皆さんこう考えて、やっぱこうニッチなところへニッチなところへ本来行くものと、まあ、王道に行くものとこう分かれるわけですよね。でその中で、日本のバブルというのが、まあ、一斉に投資家を引きつけた、 そういう時代から、まあ、どん底に落ちてまた上がってくる中では、うん、またもう一回じゃあそこに投資しようっていう流れが出てきたとかですね、うん、そういうことで日本株というのはもしくはそのアジア株、まあ、中国株とかも含めてですけども、そういったものに、ヨーロッパの人たちが注目しているのは事実なんですね。
じゃあヨーロッパの世界の中でもかなり、ニーズがあったってことなんですね。
そうですね、はい、やっぱりそのみんなが行かないところに最初に行けば、うん、なかなかその儲けるチャンスがあるっていうのも事実ですし、うん、大きな流れができてくればそこに乗っかるっていうのも、まあ、一つ安心感というところでありますので、うん、ですからそういった形で資産運用というのは行われているということですね、うん、
ただその投資っていうことで考えますと、その例えば今話が出た貴族の皆さんっていうのは、まさしく考え方として、自分たちの持っている財産で、下々の民もさらにね、新たな活動ができるようにというこの応援の意味も含めたような投資ということっていうのが体に染み付いてらっしゃるってよく聞くんですけど、うん、はいはい、日本人とその投資感覚ってやっぱり違うんですかね。
まあ、どちらかというと年金という形で、うん、日本の皆さんは国が運営してくれるとか、まあ、それを賄って、金利を稼いでくれるとかですね、そういったことに頼ってきたわけですけども、だんだんそれがまあ、とても会社でも国でも無理ですっていう状況になってきてですね
いろいろね、はい、変わってしまって
自分で運用してくださいと
、うん、
でそのヨーロッパの貴族とかですね、まあ、お金持ちの方っていうのは富裕層の方っていうのは、まあ、自分が、全てを任せられるプライベートバンカーっていうのが存在してまして、
まあ、羊のような、
はいはい、でそこの人に、まあ、全てですね本当に、うん、いろんな生活に関わることまで全て、まあ、彼らに依存して、まあ、お金を預けてる、そういうような人もいるんですね。
高貴な方の方がもう任せられるんですね、ポンとね人を使うことに慣れてるんですね。
そうですね、まあ、だから逆に言うとそういった長い長期にわたる信頼関係で結ばれたその金融の方っていうのがいらっしゃるっていうことで、まあ、彼らからのその注文を我々が受けたりとかして我々がそこに提案をしに行くとかですね、そういうことが実際にはあるんですね、うん、
へー、その金融の世界っていうのは確かに多分その信用であるとか、はい、お互いに対する誠実さであるとか、こういうものがないと大変なんでしょうが、同時にしのぎを削るという相反する部分も持っていて神経はすり減りそうですね。
そうですね、まあ、横にいる人もみんな金融機関の人だとかね当たり前のようにありますので、まあ、逆に言うといろんな情報交換をやっぱり日本人が海外にいると情報が少なかったりするので、うん、まあ、そういうところで取れることもありますし、うん、逆にやっぱりこう皆さんすごく開放的だというふうに見えるかもしれませんけど、やっぱりそこには日本人としての差別っていうかですね、そういうものも多少なりともやっぱあるんですよね、
あ、
そこら辺はこうそれを理解しながら自分はそこを飲み込みながら行かないと、まあ、こう非常にですね上からこう見られてるっていう意識が強くなっちゃうので、
それはあくまでもしょうがなくありますよね、
はい、まあ、それはしょうがないと、うん、ある程度はしょうがないけども、やっぱりそこは毅然とした態度で、うん、まあ、振る舞うっていうことが重要だろうなと思います、ね、
まあ、いろんなそういう中を過ごしてらして、そして地元に帰ってらっしゃいました。おじい様がお作りになった証券会社なんですね。
そうですね、うん、はい、
で、今は専務としてご活躍なんですが、今度はその世界というところの舞台から静岡という一地方都市が対世界としてという会社にいらっしゃいます。感覚感触何が一番違うって感じてらっしゃいます？
そうですね、やっぱりに、個人投資家さんというところで、その投資家が何を考えているか、それからどういうことをしたいかと思っているかっていうのが、その機関投資家とは全く、まあ、違う部分もありますので、うんうん、まあ、そのお金をなんとか守りたいと思ってらっしゃる方もいれば、うん、もっと増やしたいと思ってる方もいらっしゃる、はい、で逆に損はしたくないと思ってる方もいらっしゃる。やっぱりそういった方にそれぞれ合った商品や合った提案をしていって、まあ、より豊かになっていただくというのが我々の最終目標だというふうに思ってます。
すごく身近にある証券会社としてはそれだけで何か安心感があるよね、勝手に気がするんですけども、
まあ、一方でやっぱ大手で有名だから お金を預けても大丈夫っていうふうに考えられる方もいらっしゃると思いますし、うん、ただそういう、まあ、大手さんっていうのはやっぱりこう移動も結構多いので、うん、人が変わっちゃったりする、でもやっぱりこう静岡東海証券はあくまでも静岡の中でしか人が多少なりとも動くってことないので、うん、どっかにいなくなっちゃうっていうことはない、うん、そういった安心感ではあると思います。
そうですね、はい、まあ、その辺のお話も含めて続いて伺っていきます。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡東海証券代表取締役専務の内山啓太さんにお話を伺っています。昭和19年、おじい様の一恵さんが浜北で証券会社をまずは始められた。
はい、そうですね。
これ昭和19年ですから、いわば戦時中、
はい、そうですね、まあ、戦前からだと思いますね。
あ、ずっとやってらっしゃったんですね。はいはいはい。で、これが、まあ、その後いろんな、それこそこれもおじい様も苦労なさったでしょうね。
そうですね、まあ、戦争が起こって、まあ、本当にどさくさに紛れてみたいなところは多分にあったんじゃないかというふうに、ね、推測しますけども。
そうなると金融という方向の目で、金融経済という方向の目で歴史を切っていくと、これはこれでまた見え方違いますね。
そうですね、まあ、本当に難しい、そういった時代をよくこう乗り切ってで、今の会社があるんだなっていうのは非常にこう実感するところあります。
となると、3代目、
はい、
静岡東海証券、これから屋台骨を背負ってまた、やってらっしゃることになろうかというふうに思うんですけど、はい、そういう意思というのは継がれているという自負はありますか？
そうですね、やっぱりこう人に、皆さんに信用、信頼していただいて、その信頼を大切にするという精神が、まあ、祖父も父も、まあ、非常に大切にしてきたので、その精神というのを私も大事にしていきたいというふうに思ってます。
そして地元生まれで、やっぱり地元で学生時代も過ごされたっていうのは、私たちにとってもなんか親しみも湧きますし、状況よく分かってくださるし、静岡人の気質みたいなものもきっと知ってくださってると思うと、ちょっとやはりこれもね、親しみが湧きますし、安心感になりますよね。
そうですね、特に父も浜北生まれなので、そういった浜松方面、西の方面の、それから静岡との違いとかですね、でまたこれが東の方に行くとまた違いますので、またそういったいろんな、まあ、人の地域の違いっていうのを我々も理解しているつもりでいますので、まあ、そういったところも一つ安心していただける点かなというふうに思います。
山歩きがお好きだっていうことなんだそうですが、この辺からだとまた行ける山もかなりたくさんありますね。
そうですね、まあ、以前は東京にいたりしたので、はい、ですからどうしてもこう北アルプスとか行くことが多かったんですけれども、はい、こちらに来た以上やっぱりね、南アルプスを歩かなきゃいけないかなと思いますけど。
お一人でいらっしゃるんですか？
一人で行くこともありますけども、まあ、家内とそれから両親を以前はよく連れて、
はあ、皆さんじゃあ山男山女なんですね。
まあ、そこまでね、そのすごくないと思いますけども、ただよく歩いたなっていう、そういった記憶は残ってます。はい、
金融のような社会にいらっしゃると逆にそういう自然が恋しくなるんでしょうか？
黙々と歩いてます、ね、
なんかね、ちょっとそんな気が勝手にしますけどもね。そうすると海外にいらっしゃった時にもかなりいらっしゃったんですか？
そうですね、まあ、いくつか山ありましたけども、やっぱ記憶によく残ってるのはスイスの山ですよね。
本格的じゃないですか？
いやいや、まあ、そんなにね、マッターホルンのてっぺんまでは行かないんですけども、でも行けるところ、歩いて行けるところに比較的、まあ、行かせていただいてます。
ゆったりした時間が過ごせそうですね。
そうですね、やっぱり日本の観光客の方とか、あと駐在員でもやっぱり時間限られてますんで、こう 2,3 日でいっぱいいろんなとこ回りたいとかですね、1週間でも 何拠点も回りたいみたいな感じで行かれる方が多いんですけれども、まあ、やっぱり山は天候の変化も激しいので、ですからなるべくこう4日ぐらいは最低同じところに留まって、まあ、その山もねたくさんあって、行くところもたくさんありますので、まあ、同じ場所からいろんな山を登るような、そんな感じで過ごしたというのが非常に記憶に残っています。
で、地元の方たちとも一緒にいらしたりしたんですか？
そうですね、一緒に知っている人がいたわけではないんですけども、あるところで、まあ、レストランで羊を出してくれるお店がありまして、はい、まあ、まさに山開きしたばっかりの時だったんですけども、 それで、まあ、あの一人前のね、そのステーキというか、あの焼いた羊を出してくれたんですけども、そしたら結構美味しかったんで、うん、ペロッと食べちゃったんですね、うん、そしたら足りないのか、足りなかったかって言われてですねいや美味しかったから食べちゃったんだよ、足りなかっただろうって言ってもう一皿持ってきてくれたでも別に料金はねそのままだった、すごいなと思いながらですね
お祝いなんですね、山名、ね、
あとはですね、その満足してないんじゃないかということに対してすごい不安みたいなんですね。だから向こうの方は満足する分を食べさせたいっていう、そういう文化みたいなので、
細やかなんです ね、 ですね、案外ね、はい、
あの中国の方もね結構たくさん出 す、
いうのが多いす、ね、そうですね、残しておかないと失礼だ、
また持ってくるみたいな
言われますけどね日本人は逆に全部食べないと失礼だと思うんですけど、
そんなのもすごく記憶によく残ってます。
面白いですね、はい、日本人はあのそういう観光をしているお客さんとしては今は温かく迎えてもらえてるんですかね。
そうですね、まあ、あの中国の方もねすごく数が多いので、まあ、その比較みたいにはなってるかもしれませんね。でやっぱりパリとかに行くと中国人の方ものすごく増えた、まあ、当時でももうどうでしょう、4年以上前になりますけども、うん、それでも結構多かったですから、もう今も相当いっぱいいらっしゃるんじゃないですかね、
まあ、基本的に人口多いですしね、
はいはい、
世界中に住んでますしね、はい、中国の方も、ね、
やっぱりパリはそれなりにこう人を引きつけるものがきっとあるんだと思います
よね。あ、今すごく嬉しそうな顔してらっしゃるんですけど、はい、あの街お好きですか。
やっぱり最初はそんなにあの思い出なかったんですけども、うん、住んでみるとパリはいい街だなと思いますよね。
どんなところが。
やっぱこう古いものと新しいものがこう融合、ちゃんと融合しているところとか、まあ、自分たちに自負は持っているけど、うん、人に決して冷たいわけじゃないっていうですね。冷たくしてるふりはありますけど、うん、実はそんなに冷たくないみたいな、
情熱的だと、
はいはい、
ラテンの魂を感じたわけですね。
そうですね、
じゃあもう一度ちょっとバカンスに行くとしたら。
そうですね、やっぱりバルセロナとかスペインとか、あと、まあ、パリもやっぱ行きたいですね。
なんか今見えてますね、お顔つきが変わりましたよ
そうですね
あの辺だな、
まあ、明るくなりますよね。
わ、なるほどね。そのお時間ありそうですか。
いや、なかなかね難しいと思いますけども、はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡東海証券代表取締役専務の内山啓太さんに伺っています。内山さん、お話面白くてついついいろいろ聞きすぎちゃうんですけど、今もその海外のね、バカンスに行きたい、また訪れたい街のお話をしてくださったんですけど、静岡はそういう魅力があるでしょうか。
そうですね、なかなかいいものはたくさんあるんですけど、人をこう迎え入れる、ものがちょっと足りないかもしれないなと思いますよね。
そうですか、
はい、
う
ん、やっぱりその外国人の方が気持ちよく過ごせるとか、まあ、見ていて楽しいとか気持ちいいっていうような、そういったスペースとかそういった街づくりっていうのをしていっていただきたいなっていうのはちょっとこう思うところありますね、う
ん、なんかいっぱい宝物は持ってる静岡だと思うんですけど、うまく活かしきれてないんですかね。
そうですね、やっぱこう分散しちゃってるというのもありますし、うん、やっぱりそのなんかこう綺麗に見えないというかですね、あ、こうパリにいてもバルセロナにいても、ニースとかに行ってもなんかこう非常にこうまとまっていて、でその外国人の方を迎え入れてもなんかこう魅力をそこに集約させてるっていうのが強くこうフィーリングとして感じるんですけども、うん、静岡にもなんかそういうものを作ってもらいたいなっていうのは思いますね。
今もね、ちょうど大道芸ワールドカップやってまして、はい、世界中からいろんなアーティストの方も来てくださってるんですけど、そういうことをやるというのも一つですけれど、逆にじゃあそうやって来た方たちをお迎えする場所づくりもするということ。
で、楽しくその人たちと一緒に触れ合えるような、うん、そんな場所があったらもっともっとこう楽しくなれるような気がするんですね。それはまあ、おでんの居酒屋さんでもそれはそれでいいんでしょうけども、やっぱりこうなかなかね、たくさんの人がいっぺんにその同じ場所に行っているわけにはいかないので、うん、またそういうものが並んでいわゆるその外のエリアでも自由にこうみんなそこで座ってで話ができるとか、うん、お酒が飲めるみたいな、そんなところがあったらもっともっとちょっと変わるのかなっていうふうに思ったりしますね。
清水港には次々と豪華客船も入ってきて、非常に大勢の方たちが訪れてくださってるんですけど、はい、じゃあそこからお迎えしてどこへどんなふうにご案内するかっていうところまで広げないと ってことですね。
そうですね、まずはお迎えするエリアでそこに降りてみたいっていう気持ちを持つようなそんな街を、まあ、オリトワンも含めてですね、まずは作っていただきたいなと思います。でその後に当然そのあそこに行けばこんなスペースがあるこんなお店があるっていうようなあの皆さんがすごくこう自然にあの気持ちよくいられるような、うん、そういったスペースや街を作ってもらいたいなというふうに思います、
ね、うーん、そうなると経済も活発になりそうですね。
たくさん外国人の方が来ていただければね、もうやっぱり大きく変わるような気がします。
はい、今後の静岡のその金融の世界というのはどうでしょうか、見込みとしては。
まあ、あの人口がやっぱりだんだん減ってるということでよく話題になりますので、外からも外国人の方もここに来ていただけるようなそんな住みやすい、そしてあの楽しく過ごせるようなそんな街になってくれればもっともっと人口はね増えていってくれるんじゃないかなというふうに期待してます。
静岡東海証券ありきというね、そういう街ですから。
ありがとうございます。
そういう意味でもじゃあ私たちにも有益ないろんなお話もしていただいて、はい、この町の発展一緒にぜひ考えていただきたいし、はい、取り組んでいただければというふうに思います。はい、
頑張りたいと思います。
また分かりやすくいろんなお話教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡東海証券代表取締役専務の内山啓太さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組はSBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。